ゴーゴーレノファでございます。
はい。
違う、ちょっとまた遠のいて家に行く感じがして嫌だな。
ちょっとね、秋田戦で、まあ、勝てて、はい、でそこからの勢いというのをね、まあ、少し保ちたかったんですけど ねホーム栃木戦で1対1で引き分けて、うん、アウェーの大分戦で、まあ、1対3で敗れてという、まあ、連戦ここまでが、1分け1敗と、はい、いうことになっていますね。
ここの連戦がなんだろう、連休って必ずほぼゴールデンウィークって絶対なるじゃないですか、はい、ほぼほぼ
連戦ですね。
それ考えたらもうちょっと早めに連戦の処理してた方が、でも寒いか見てる方は選手ちょうどいいと思うんだけど
ちょうど良くなってきたんですね、今の時期は。でも ね前節だから初めてのナイトゲームで、うん、大分で行われましたけど ねどうだったんでしょうね、気温ちょっと行ってないから分からないんですけど、うん、
まあそれは見てる方はちょっと触って寒いかもしれないけど、選手はやっぱりもうこの時期になってくるとナイトゲームの方が絶対いいと思う。サッカーなんてサッカーなんて雪が降るかな降らないかぐらいかでやるようなスポーツだから基本的に、ね、
そうですね、
世界を見てみるとね、うん、真夏にナイトゲームでもサッカーの、ね、ヨーロッパの人から見たらマジでとかって
思うよね。暑いでしょうよってね思うでしょう ね
でも秋春生にね、はい、持っていくっていう話もありますしね、うん、あります
か、どうなんでしょうか、うん、
大分強かったね。
もうそうですね、やっぱちょっと見てたら強いし、こう安定してるし、うん、みんなが同じ絵を描いてサッカーしてるなっていうような印象は受けましたね。
スルーパス蹴るよねドンピシャのところにあぶあぶあぶあぶっていう、
そうで、ね、活躍してる選手はね、下関出身の野村直樹選手っていう ねところもありました。はいはい、で今回お話を伺ったのは沼田圭吾選手なんですけれども、まあ、いわゆるアシスト決めた選手です、うんうん、はい、池上選手への素晴らしいアーリークロスを ね送った選手です。
左サイドから右に向けて、
はい、うん、まあ、今季このレノファ山口に、完全移籍で加入をした選手なんですけれども、うん、もうとにかく明るくてポジティブで面白い選手です、
はい、
そんなあの声が聞けると思いますのでね、聞いてみてください。では沼田圭吾選手のインタビューです。自己紹介お願いします。
背番号14番沼田圭吾です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
沼田選手ってそんなにサラサラヘアだったんですね。
そうですね、びっくりするぐらい直毛です
ちょっとラジオだからはい、お伝えできないのが残念なんですけれどもいつもはじゃああの髪型はバチバチにこう固めてるんですか。
はい、バチバチにジェルで固めてます。
あ、そうなんですか、はい、もうね、本当可愛らしいあの髪型をされてるんでちょっとあの衝撃でした。ちょっとその姿何かで見せてくださいよ。
何かで、
はい、なんか SNS とか、それ絶対なんか、あ、ギャップ萌えみたいな、なんかそんなのが
あります
ある気がしますよ。
じゃあちょっとなんか載せてみます
ね。すいません、ほんと雑談からね、はい。
全然大丈夫ですよ。
はい、ということで、連戦ですけれども、はい、大分戦お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
大分って結構それこそ、選手たちが流動的というか、はい、結構こう、相手を見ながら外してくるっていうのが上手いチームでしたけど、守備ってどういう風にみんなで共有しながら進めていたんですか？
そうですね、まあ、相手が流動的っていうのはあるんですけど、もうマンツーマンでガチッとはめてしまえばもう奪える、あとは強度とか1対1負けないとか、そういうとこは大事だったんですけど、うん、まあ、ガチッとはめることによって相手も困ってる場面もありましたし、うん、まあ、そこら辺のやり方は別に良かったのかなって思いましたけど、
うんうんうんうん、ちょっとね、あの前半の終盤の失点が痛かったなっていうところですかね。
そうですね、
うん、そして後半ですけれども、はい、アシストが生まれました。
やっと生まれました
ね、ここまでもね、あの本当に左サイドからいいクロスを何度も何度も上げてきましたけれども、
はい、
やっと
身を結んだというか
決めることが、はい、決めてもらえましたね、はい、池上選手が決めてくれましたけれども、はい、あれはどういった意識で池上選手にボールを届けたんでしょう。
最初真ん中のところで太陽がパスミスして、それはまた太陽のところに戻ってきて僕のところに降ってきた展開だったんですけど、まあ、その前からスペースあるのは確認してましたし、まあ、もらったらアーリー狙ってて、なかなか押し込んだ状態でそのクロス上げれる機会がなかったので、もう後ろからでも上げてやろう、翼が真ん中にいる時点で上げようって思ってたんで、であのタイミングだと翼も真ん中にいたん でその瞬間ジョージが後ろ走ってるのも見えてましたし、まあ、翼に人が行ってるのも分かってたんで、まあ、翼にギリ合えば、合わなくてもジョージがいるっていうのは把握しながら、あれ あのクロス上げました。
あの蹴る前にあの、はい、画面でもすごく確認できるんですけれども、はい、チラッと前をしっかりご覧になってますよね。
はい、もう相手の体の向きとか、うん、そのスペースがどれぐらいあるかとか、うん、あのキーパーとディフェンスラインの間にとか、まあ、全部確認できてたんで、まあ、あとはあのボールを正確に上げれるかどうかっていうだけだったんで。
ご自身としてはあのクロスは何点？
そうですね、まあ、はい、気持ちとしてはまあ90点ぐらい。
おお。
まあでもジョージの技術のおかげで、はい、決まったっていうのはあったんで、あれがノーバンとかでいければ、あれはマジジョージ上手かったです。
そうですね、はい、滑り込みながら、
滑り込みながらあれを逆サイドに持っていくのは多分ちょっと技術のいるプレーだったので、でも質だったりとか、うん、その相手がジャンプしてもギリ触れない感じで、しかもジョージだとヘディングだと多分あんまりチャンスなかったと思うんで、それも足元に行けたっていうのも良かったんで。
なるほど、はい、海木選手に届いたら頭で届いていたかもしれないし、はい、その奥だったから足元に逆に行って良かったっていうところですかね、はい、
そうですね。
クロス上げる時って何を考えてるんですか？一番大事にしてること、クロスを上げる時に。
なんか全体的にバッて見ちゃうんで、キーパーとディフェンスラインの間のスペースがどれぐらいあるかとか、味方がどんぐらいゴールの方に向いてるかっていうのは、あと相手のディフェンスの状況把握できてるかみたいなの、そのフォワードタッチをどれぐらい意識できてるかみたいなのは一瞬でなんか、まあ感覚的なとこもありますけど、
はいはいはい、
これだったら合うなみたいなとか。
あのクロスを上げる時の力加減とかそういうのは何かこう意識してるのあったりするんですか？
力加減はそんなに意識してないです。あれはボールの置きどこですね。トラップの置きどこによって僕が蹴りやすい置きどこがあるんで、そこに置けたらもうあれはもう上がるっていう感覚です。歩数と置きどこ角度とそれが合うと大体あのクロス上がっていきます。
うわすごいすごい、はい、本当に美しいゴールシーンでしたね。
あれは気持ちよかったですね。
あそこはもう素晴らしいクロスからの素晴らしいシュート、
はい、
であの後半もう一本ちょっと惜しいなと思ったのが高速クロスがありましたね。大槻選手、
あれはマジで決めろやって周平君にもう4回ぐらい言いました。正直周平君とは練習でもすごいやってまして、はい、
うんうん、
あの人本当ストライカーなんで。
そうですね、
クロスの入ってくるポイントだったりとか相手が嫌がるポイントっていうのは、まあ、J1 でも長いことやってましたし分かってる選手なんで、で僕も相手が嫌がるポイントのクロスに上げるのは得意なんで、すごい合うんです、うん、
なるほど、
練習でも合うんですけど、
はい、
であれは俺からしたらほぼ完璧なボール、あっちの方が100点だったなっていうぐらいイメージ通りだったんですよ、
はい、
だからめっちゃ悔しかったです。
そっか、
うわーとか言ってました、はい、
なるほど、
やっと一緒に試合出れたなって感じ
で、ね、
初めてやったんですよ、
うん、ああそっか、
俺が出てた時は周平君ベンチ外だったし、
うんうん、
周平君が入ってきたと思ったら俺ベンチ外やって、
うんうん、
でなかなか一緒に出れないですねって話してて、で今回やっと10分だったんですけど、
そうですね、
でも一個もうほぼ決定機みたいなの作れたんで、
はい、
こういうのもっと出していきたいなって思いますし、やっぱフォワードの特徴によってクロスの質だったりとかは変えていかなきゃいけないと思ってますし、
うんうんうん、
まあ、今回翼にはなかなか合わせられなかったですけど、
うんうんうん、
でも翼はうまいことおとりになってくれたというか、
そうですね、
まあみなにも決めるチャンスあったし、主役にも決めるチャンスあったんで、まあいろんなフォワードに決めさせるクロスあげたいなとは思いますけど。
じゃあやっぱり相手によってさっきもおっしゃってたようにクロスの質を変えたりとかっていうのは意識されてるんですね、
はい、そうですね、
あとは決めてもらうだけっていう場面をね、もっともっと作っていきたい、
もっと作りたいですね、
ですね、はい、分かりました、まあ、ということで大分戦はまあ結果としてはチームとしては残念な結果にはなりましたけれども、
はい、
まあ、でも本当に巧妙というか、
はい、
そのあの形、攻撃の流れから得点が取れたっていうのは大きいんじゃないですか？
そうですね、最近セットプレーでしか点取れてなかったので、うん、まあ、チームとしても僕自身としても良かったかなと思います。
そう、聞きたかったのはもう一つあった、はい、そのセットプレーの時よく触りますよね。
そうですね、
もう絶対もうちょっとで決まる気がします、シュート。
そうですね、決めたいつまり今年も何点か狙ってるんで、
ところですよね、
頑張ります。
わかりました、はい、次にホームに迎えるのが清水エスパルスということになりますけど、
はい、
清水に対してはどんな印象ですか？
そうですね、本当に J1 級の選手が揃ってて、日本代表だった権田選手もいますし、
うんうん、
ここに対してここで対戦しても多分なかなか厳しいところあると思うんで、うん、まあ、チーム全体としていい距離感だったりとか、うん、まあ、まとまるとかチャレンジエンドカバーだったりとか、もう数的有利で戦うみたいな、それにはやっぱ全員のハードワークは欠かせないですし、
うん、
強度の部分だったりとかどれだけ頭使ってやれるかが重要かなと思います、
うん、そうですね、
はい、
ホームでやれますよ、
はい、
これ大きいですね。
そうですね、
まずは
こっちが本物のオレンジやぞと。
そうですね、オレンジダービーですね。言えばちょっと山口の方が濃いんですよね。
あ、そうなんですか。
そんな気がします、
まあ
はい、
じゃあこっちの方が濃いぞと、こっちの方がオレンジ強いぞと言ってやりましょ う,
うそうですね、はい、まさかそういう感じで返してくるという初めてです、このケース。さすが沼田。
ありがとうございます、
はい、では最後になりますけれども、サポーターの皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、次の市民戦絶対勝つので、ぜひスタジアムで応援してください。またクロスあげます、頑張ります。
明るくていいな、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、インタビュー取りやすさトップ3に入るぐらいのよく、本当ね、
インタビューね終わった後に僕やりやすいでしょ。
なんかキャンプとコーヒーが好きってホームページに書いてあって、
そうそうそうそう、
まあ、僕沼田選手と直接ね話したことがないから、うん、今徳ちゃんに聞いたら、いや本当に好きみたいですよと思って、
もう山口に加入が決まった時点で、うん、山口県のキャンプ場全部調べたって言ってました。
マジで、はい、なんかどこどの河川敷でコーヒー普通に飲んでるみたいな自分でコーヒー立てて入れて飲んでるみたいな、
キャンプやってるって言ってました
っていう話ですけど、
ね、すごいですよね。
まあでもそういう沼田選手の雰囲気、あとチームそのもののコンビネーションとチームそのものの作りと、うんうん、あとこの前みたいなアーリー、
はい、
まあ、左足利き足ですけどね、いいアーリー上げてましたよね。
そう、
本当に 30m あったかな。
ありましたね。あとあの、ね、面白いというか、面白いと言っていいのかわからないですけど、結構そのいいクロスを上げてる自負はあるんですよ彼は。
もうインタビューの中で言ってたもん。
そう、いいクロス上げてる自負はあるから、うん、決めてくれっていうのをいつもおっしゃるんですよね。それがすごく面白くて、ね、まあ、でもね本当にそういう、こうコミュニケーションがフォワードと取れてるっていうのは大きいと思うんですよ。大槻選手にした皆川選手、梅木選手もそうですけれども、ね、ですからあの彼からその生まれるアシストはもっともっと数をね増やしていけるんじゃないかと期待していますよ、ね、
サイド駆け上がって沼田選手がボール持ったら、はい、じゃあ沼田選手ばっかり見るんじゃなくて、
う
ん、誰がそうフィニッシャーの位置に来てるのかって、あそこかっていう見方をしてもらえると楽しめると思う。
そうですね、うん、
で沼田が実際どこ狙うかっていうのをね、はい、まあ、外れるにしても入るにしてもね、
そうですね、
楽しめるよね。
沼田選手ね、あの、うん、得点も狙ってましたよね。
あ、ね、そうね、
そう、セットプレーでの得点とかも狙ってて、うん、あと隠れヘディンガーってご自身でおっしゃってたんですよ、ね、でも隠れてはないと思うんですけれども、うん、そういう特性もある選手なので。
なるほどね、
はい、セットプレーでの得点も期待したいと思います。
はい、ぜひ4月16日日曜日午後2時キックオフの清水エスパルス戦、はい、スタジアムで出かけていただきたいと思います。ゴーゴーレのファー、今日は以上です。